聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書は列王記上第19章の10節です。旧約聖書の566ページです。列王記上19章10節。エリアは答えた。私は万軍の神、主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。以上です。新約聖書はローマの信徒への手紙第11章1節から8節までです。新約聖書の289ページ。ローマの信徒への手紙第11章1節以下。では尋ねよう、神はご自分の民を退けられたのであろうか。決してそうではない。私もイスラエル人で、アブラハムの子孫であり、ベニヤ民族のものです。神は前もって知っておられたご自分の民を退けたりなさいませんでした。それともエリアについて聖書に何と書いてあるか、あなた方は知らないのですか。彼はイスラエルを神にこう訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。そして私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。しかし神は彼に何と告げているか。私はバールにひざまずかなかった7000人を自分のために残しておいたと告げておられます。同じように現に今も恵みによって選ばれたものが残っています。もしそれが恵みによるとすれば、行いにはよりません。もしそうでなければ、恵みはもはや恵みではなくなります。ではどうなのか。イスラエルは求めているものを得ないで、選ばれたものがそれを得たのです。他のものは頑なにされたのです。神は彼らに鈍い心、見えない目、聞こえない耳を与えられた。今日に至るまでと書いてある通りです。以上です。お祈りを捧げます。私たちの救い主、イエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を賛美いたします。この週の初めの日に、私たちを礼拝に呼び集め、今、心からの礼拝を私たちが捧げることを許してくださいますことを、心から感謝を申し上げます。神様、コロナ禍にあって、私たちは分断されています。街道に集う者、またライブ配信を通して礼拝を捧げる者、このような形に慣れきってしまう私たちがいます。しかし今私たちは心を合わせて、まず賛美をし、御言葉に聞き、そして祈りを合わせています。神様、私たちを一つにしてください。さまざまな場でじりじりになって私たちは毎日を過ごしています。しかし、この教会の群れの一人として、心を合わせながら前を向いて歩むことが許されますように。私たちの普段の生活の中で、あなたを忘れてしまうことが多いものです。あなたの御心を悲しませてしまうような私たちです。どうぞ、今、御言葉が語られましたが、この御言葉によって、私たちは再びあなたに結び直され、 新たなる日々を歩んでいくことができますように。今日私たちはこの礼拝をインターナショナルサンデーの礼拝として捧げています。毎年この7月の第2週、外国人の人権のために祈り、民族主義と平和を考える礼拝として私たちは捧げております。今日私たちの教会には在日大韓キリスト教会横須賀教会からキム先生をお招きし、御言葉の取り次ぎを今伺おうとしております。どうぞ先生の上に聖霊を豊かに注ぎ、聞く私たちも心を開いて御言葉に生きることができますように。時を同じくしてもたれようとする横須賀教会の礼拝をどうぞ祝福してください。神様、どうかこの地に平和をもたらしてください。この国に生きる在日朝鮮韓国人の人々のために、また留学をするためにこの国にやってきた人、出稼ぎのためにこの国に来た人、数は少ないのですが難民の人たちもおられます。さまざまな方々が本当に叫びを上げながらひしめいています。この現実を私たちは対岸の火事として見るのではなく、私たちの出来事として受け止めることができますように。そしてあなたの器として私たち一人一人があなたの平和を今生きている場所で実現することができますように。海外に目を向けるときに、ミャンマーに、新疆ウイグル自治区に、香港に、台湾に、平和を脅かされている人たちが何とたくさんいることでしょうか。主よ、憐れんでください。あなたの平和が実現しますように心から願うものです。言い尽くせません。感謝と願いとこの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。本日の説教は残りの者の生と題しまして、キム・シンヤ先生にお取り次ぎをいただきます。
本日はこの、代々木上原教会のインターナショナルデイサンデイ、文字通り国際、民族や国や、いろいろなものを乗り越えるというからには教会がある。そのボーダーを意識しながらどうやったら乗り越えていけるか。中村先生もおっしゃったように、平和というのを口で言うのは簡単ですが、それをどのように紡いでいくのか、今日の聖書を通して、そのことが少し私たち励まされているのだ、そのことを感じられる、そのようなものになることをまずお祈りしたいと思います。自己紹介を兼ねまして、少し聖書の言葉に入る前に思い起こしたことを語らせていただきます。20年ほど前、私の父は、亡くなりました。その遺言で妙なことを言っていました。島には飛行機で行くな。非常に謎でございます。それは後日わかるんです。で、亡くなった後、私は、遺言を守って船でその島に行きました。島というのは祖父と父のふるさとである韓国のチェジュ島、最終島であります。で、祖父や、父たちが暮らしていたその番地はすでにもう何もなくて空き地でした。で、父がよく語っていた美しい海岸にも行ってみましたけれども、そこには大きな火が立っていて、1960年代の火でした。時の国の権力者が建てた日です。ここに海水浴場を作る、 一見すごくそのあなんか美しいビーチを作ったんだなっていうことで片付けられがちなんですけれども、実はそこでは1948年に凄惨な事件が起きていました。1948年というのは日本もまだ独立する前ですね、韓国もそうです。まだ韓国という国がない時です。北も南もまだない時です。国家としては成立しておらず、しかし北半分はソビエト、南はアメリカがそれぞれ占領する、そういう時代です。その時代に何が起きたかというと、繰り返しそれは父が申しておったものですけれども、南の方が最初に単独選挙をしちゃう、そういうことが決まったそうです。要するに国民国家を先に作っちゃう、これが現在の南北の分断の始まりであります。でそのことに異を唱えた非常に普通の人たち、社会主義者もいました。しかし一般の人たちはそれはおかしい、せっかく独立したのになぜまた別れなきゃいけないのか、それはおかしい、これ反対したようです。その時に反対した人たちが当時の軍部や警察や、まあ、アメリカ軍も後ろで後押ししたというふうに聞いてますけれども、殺されるんですよね。で、まあ、社会主義者、首謀者、しかし私は何も関係ない、でもそういうふうに聞いたぞって言われて殺された人が多くいたそうです。で私の祖父も父もあるデモに参加して、それでそこにもういられなくなって日本に渡ってきた、ということのようです。実は北から南に逃げてきた人たちもいました。ソビエト軍が入って共産主義の政権ができた時に北から南に多くの人が逃げてきました。で特に今は逆転していますけれども、朝鮮半島の北側の方がむしろ進学校が多かったですね。メッカは平壌でした。今金正恩さんたちがいる平壌が教会のメッカでした。ところがそれができなくなった、潰されたので、あるいは家族も抑圧されたりしたので降りてきた人たちがいました。その人たちがその単独選挙を反対するのが社会主義者だ、反共主義者だっていうので殺す側に立っちゃったんです。この複雑なことが現代も尾を引いています。最終党にはそのことで教会が真っ二つに割れています。殺した側、殺された側、目に見えないけれどもそのように分かたれて今もあります。あの日は、私が見た海岸の日は、その時のいわば殺された人たちがその場で埋められているんですが、それをその上に砂を持って海水浴場にしたその場所なんですね。そして父が言っていたように、今チェジュ空港の滑走路の下にもその時に葬られない、誰からも追悼されることなく殺されて骨になった、その骨が埋まっています。私はその空港に降り立つ時とか、あとそのビーチで不思議な経験したことがあります。なんというか聞こえないはずのブー、どう表現していいかわからないんですが、ブーンっていう低音がこう耳に響くんですね。あ、もうどうこれはあらがいようがなくて、そういう経験をしてしまった。今もたまにその音を聞くことがあります。聖書は残りのものっていう表現を今日私たちに提示しています。パウロがエリアの箇所、先ほど朗読していただきましたエリアの箇所を引用しながら、この残りのものという言葉を使っています。エリアは神に背いたイスラエルの民が預言者たちを殺して、そして神殿も破壊して、そして私だけが残りました、そのように神に訴える 箇所を記録しています。言葉を記録しています。パウロ自身、この私だけが残ったというこのエリアの言葉を引き継いで、自分も実は選ばれたベニヤ民族に属していて、そのことをちょっと誇らしげに語りながら、現に今も恵みによって選ばれたものが残っています、こんなふうに述べています。そして残りのものの選びは、この十一章全体を通して異邦人を媒介にして、究極的にはイスラエル全体に及ぶのだ、そのことが示されている、記されている、述べられています。ところで、私ここを読みながら非常に気になったことがあるんです。それはパウロがエリアの言葉を引用しながら、エリアが訴えて殺された預言者たち、おそらく手厚く葬られることなく骨となった人々、その人々への言及がここには表面に出てきてないということです。パウロにとっても同時代の骨があったのではないかというふうに思い立ったんです。エリアも残りのものとして自分のことを語るのみで、殺された預言者たち、同時代の人たちについてはあまり語らない、むしろ後ろの方の風景にのいている、そんなに感じるんです。しかしその時、神様はそのエリアに対して、バールに屈しなかった人、あなただけではなくて7000を私は残したっていうふうに、おっしゃった。これがすごく大きいことだと思います。猛烈な迫害の中で一人ぼっちだ、この世の中に生きていて私たちも小さくされた存在として、よるべないな、一人ぼっちだな、そんなように感じることがあるかもしれません。しかしそのような時に、今日の聖書の神の言葉のように、私たち一人ぼっちじゃない、あなたには7000人のものを私は残した、このことは今も私たちにこの心に響いてくる、そういうものだと私は感じています。ひょっとしたらパウロもこのことを感じていたのかもしれません。残りのものというのは単に正しさによって選ばれたものなのかしら。パウロは選ばれたという言葉を使いますけれども、本当にそれだけのことなのかしら。残りのものというのは単に選ばれたのではなくて、単に生き延びたのでもなくて、葬られることも顧みられることもなかった、多くの場合そうした骨たちの声、あるいは今は見えない希望、声にもならなかった夢、あるいは幻、そのようなことのを証言すること、その者たちに代わって証言することが委託されているものなのでもないか。ブーンっていうあの音、やはりこう残響がたまにこの耳にこびりつくんですが、そのことが私の体から離れない、そういう私としては、残りのものというのはやはり骨たちに代わってこの世の不義を告発すると同時に、骨たちが語り尽くせなかった何か、夢とか希望とか幻を、その骨たちに代わって代弁する。むやみにじゃなくて、一生懸命精霊の力を借りながら代弁する。そういうものでもあるのではないか。何よりも放置された、あるいは放置され続けた、今も踏みつけられているそういう骨こそが、残りのものを、残りのものをたらしめているのではないか。 そっちも主人公なのではないか、私だけが残りましたという言葉の裏にあるその真実を私たちは今大事にしなきゃいけないのではないか、そんなふうに思います。雪風っていう、戦艦大和を守った駆逐艦がありました。私はその駆逐艦に乗っていた生き残りの人の話を先日あるテレビで聞きました。この原稿を書くのもおそらくそのことが一つ私に影響を与えていると思うのです。14歳15歳の少年が海軍特別少年兵として招集されます。みんな喜び勇んで、まあ、エリートですから、そして出るときにはもう拍手喝采で送り出されます。でもある少年は母親が止めます。母子家庭、あなたは死んではならない、死なないでほしい。みんな死ぬ覚悟で行くわけですよね。そして死ぬことが尊いと言われるわけですよね。命より国家の方が大事だって言われていたわけですよね。少年もその雰囲気に飲まれながら自分も何かに貢献しようとして船に乗ります。そういう少年はたくさんいたそうです。その少年のある人がこんなことを証言されていました。敵の艦砲攻撃を受けて負傷したり、そして食料が少なくなって負傷したり飢え死にする少年兵がたくさんいた。甲板でだんだんだんだん眠りながら死んでいく、そういう死体が何人も何人も後期には出た。その死体をどうするか、海に捨てたんだ。海に捨てる。でみんな英霊とか言うけれど、名誉の戦士とか言うけれど、私はそう思えないんだよ、そんなふうにおっしゃる。命がね、大事にされずに英霊って言われること、私はそれしっくりこないんですよ、そんなふうにおっしゃる証言。もう一人の方は、戦艦大和が沈没したときに、いろんな人が、多くの人がその駆逐艦に向かって助けを求めてきます。負傷しながら必死になってロープを掴んだ人を、まあ、その手を引っ張ってその人を救おうとした。救おうとしてぐっと引っ張ったんだけれど、ある瞬間重さを感じる。そうすると助けてって言ってる人の足をまた下から引っ張る人がいる。その人は上官、階級上の人。助けてくれ。しかし彼は二人を引き上げるのは無理だから、横にあった棒で彼をつついたそうです。当然彼は沈没します。そして沈没したんだけれど、白いシャツに何か空気が入ったんでしょう。二箇所空気があってね、その軽さで、空気の軽さで、屍が水上に浮き上がったんだそうです。そしたらね、その二つの空気のそのシャツが目に見えてね、今でもそれが忘れられないんだ。で、その人たちはふるさとに帰りますが、もはや誰も歓待しません。このことを今証言する、数年前だそうですけれども、私はこのように海にさらされて骨になった人たちのそのことを証言する人はなぜ少ないのだろうというふうに思うのです。残りのもの、数少ない人がクリスチャンではないかもしれませんけれども、そのようにこの地である種勇気を振り絞ってそのように証言すること、僕はとても尊いことだというふうに思いました。心にその言葉が突き刺さりました。同時に思い起こしたことがあります。それは沖縄の骨です。 佐喜眞美術館で丸木夫妻が描かれた沖縄戦の図というあの絵を思い起こしました。あの集団自決、ガマの中でね、自分に近しいものをお互いが殺すっていう、もうもの無残なことが起きたわけですよね。そのお互いを殺す人たちの目が、瞳がないんです。丸木さんたちは書いてないんです。そしてそれを傍らから見ている、震えながら見ている子供たちの目も、瞳がないんです。これなぜだろう。直視できない、あまりにも凄惨すぎて直視できない、そしてそのことは証言できない。しかし瞳がないその瞳は、何かその証言しえないものを見つめているように私には思えたんです。偶然その佐喜眞美術館の館長さんの佐喜眞さんのお話を聞くことができたんですね。それを見に行った時に、それでもう一つの場面を指示されてみたら、それは琉球の服を着た日本兵でした。見つかった時にカモフラージュするために、その日本兵は琉球の服を着ていました。そしてその人は朝鮮人のスパイって言われる人の首を絞めていました。朝鮮人の目もうつろでしたが、その兵士の目もうつろでした。佐喜眞さんは、これ集団催眠にかけられているようですっておっしゃいました。その目がね、この目は証言に向かうことはないですって、そんなふうにつぶやかれました。よく覚えてます。この絵に描かれた人々、その裏側にある多くの人々の骨が今もガマに埋まってますよね。あろうことか、その骨たちが含まれた土地を新しい基地の土地に使おうということが言われている。このことを私たちどう考えるだろう。さっきその雪風の生き残りの兵士の話しましたけれど、あの人たちはこのことをどう思うだろうか。今同時代を私も生きながら、本当にこれ胸が痛い。最終塔だけの骨の、最終塔だけに骨がその蹂躙されてあるのではないということ、そのように何か骨を通してつながること、そういうことが今あり得るのかな、そのことも必要なのかな、そんなふうに思います。パウロは選ばれたものという表現と同時に、かたくなにされたものという表現もしています。かたくなというのは、ローマ書の8章最後のところ、これはイザヤ書からの引用というふうに言われていますけれども、危機の前で全ての感覚がまるで催眠にかけられたように麻痺することのようです。鈍い心、聞こえない耳、見えない目、これは物理的なことじゃないです。本当に起きていることを見ようとしない。沖縄戦の絵で言えば、うつろな目、瞳を省かれたそのような目、そういうものを指していないだろうか。私にはそうに思われます。今を生きる私たちは一体どちらでしょう。残されたものでしょうか、それとも頑なにされたものでしょうか。この世では頑なな心が大手を振って歩いているように思います。どうでしょう、これは私の意見ですけれども、安全安心なイベントって本当に可能なんでしょうか。その時にどれだけの命をこう天秤で押し量っているんでしょうか。毎日何人死にましたって報道されますけれど、そういう数字で人の命を測って、そのことに慣れきっているこのマインドっていうのは本当に大丈夫なんだろうか。復興五輪と言いますけれど、 福島は本当に大事にされてきたでしょうか。今もいろいろな形で苦しむ人たちの命、すでに命を絶った骨たちもいます。そのことをどれだけ今かたくなにされた心は思い描いているでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちはかたくなに、あるいはかたくなな心に飲み込まれてはいないだろうか。韓国も一緒です。日本も一緒だと僕は思います。骨を忘れている。かつて骨が描いていた夢や希望があったということを忘れている。忘れすぎていないか。国家の義を語りながら、しかしそのことは忘れ去られていないか。先ほど私のふるさと、父のふるさとの最終との話しましたけれども、あの日は軍事独裁、クーデターを起こして軍人たちが建てた日でした。国家の義、環境整備っていう名で、美しい海岸を作ったっていう名で骨を蹂躙する、そんなことが国家によって行われるっていうことは日本だけじゃない、恥ずかしながら韓国でも、そして今でも起きていることだと思います。私たちが生きる今の時、パウロは5節で現に今もっていうふうに訳されているその箇所ですけれども、これ直訳すると今の時、まさに今、そのような言葉です。この時というのはカイロス、よく言われるカイロスという言葉です。神様が何らかの形で介入されている特別な時です。この時に聖書の言葉が自らほとばしるとしたら、私は今日の聖書の箇所は選びではなくて、残りのものというのはユダヤ人や異邦人や、そういう人間の、人間が存在をに与えるそういう規定ではなくて、それをはるかに乗り越える形で何かを示していると思うのです。何々人とかではない、そんな薄っぺらなものではなくて、残されたものを神様は一体その者たちに何を期待されているのか、私は今日の聖書からそのことを聞き取りたいと思っています。私たちは頑なにされるものであることから全く自由であることはないと思うんです。どうしても今の時、この世の中に影響されてしまいます。しかしこの世の中がそういうふうに私たちに介入してきて、心を頑なにする一方で、例えばあのアウシュビッツの生き残りのことを語りながら、ある哲学者が言ったこういう言葉を思い起こしたいと思います。人間とは限りなく破壊されうる、しかし破壊されえないものでもある。人間の力で、頑なな心で、私たちはどんどん破壊されてしまう、そういうところも持ちながら、しかし究極的には破壊されえないものを私たちは担っている、あるいは神様はそのことを与えてくださっている。それを違う言葉で言えば、それこそ復活の命かもしれません。私たちは頑なでにされるものであると同時に、残りのものとして何か骨の声をなかったことにしないために、声を神様と共に、イエス様と共によみがえらせる、そういう期待を担っているのではないか、そんなふうに思います。頑なであるこの実存の真っ只中に、そう、今の時に言葉は、神様の言葉はひょっとしたらパウロの裏声のように、神様の期待を私たちに伝えているのではないか。骨の声のよみがえりに、イエス様の復活のよみがえりと合わせて、私たちがそちらの方向に歩み出すように、 骨を踏みにじったり忘れるのではなく、そちらの方向に、よみがえりの方向に歩み出すように私たちに働きかけているのではないか、そのように思います。あまたの骨があります。最終島にもあります。沖縄のガマにもあります。北海道の大学にはアイヌ民族の骨がいまだに陳列されています。研究用として。東京の荒川の土手には関東大震災の時に殺されてしまった朝鮮人や東北の人の骨がいまだに埋められていると言われます。先日私はカナダの人に聞きました。カナダの先住民族をカナダは西洋人として教育するのだ、寄宿舎を作りましたね。しかしその寄宿舎跡から幼い子供たちの骨がたくさん出てきたそうです。カナダの長老教会はこのことを悔い改めの中心に置いている、そんな証言を私聞いたことがあります。雪風のあの甲板から投げ出された屍たち、今もどこかの海に眠っている骨たちがありますね。さまざまな骨の声、今も救われることを願っている、そうしたあまたの骨たちの声、声なき声に私は耳を澄ませたいと思います。その時ブーンというあの音がどうしても鳴るのですが、その音とともに耳を澄ませたいと思います。そして今の時、言葉とともに、御言葉とともに、イエス様の復活の命とともに蘇る骨たちの夢や希望、そちらに連なる方向で自分の歩みを進めたい、そのように願います。お祈りします。神様、代々木上原教会において中村先生、そして信徒の皆さんと御言葉を共有する、そのような時間が与えられたことを感謝いたします。私たちは破れや欠けが多い存在です。ですからパウロが言うように、私たちはこの世の中に生きながら頑なにされるものであるかもしれません。しかし私たちは残りのものとして選ばれたことを自慢するのではなくて、そこに固くされたあなたの願いを心、あるいは体全体を通して心に刻むような、そのような生を歩むものとならしめてください。私たちの一人一人の中にも声にならない声があります。そのような声をどうかないがしろにされ、今はここにない者たちの希望や声にならない声と連なるように、私たちの信仰を深めてください。一人ぼっちではない、そのことを今を同時代を生きる人々と共有するだけではなく、一人ぼっちで放っておかれた数多の骨たちとも共有できる、そのような想像力を私たちに与えてください。その中で固くなさから抜け出て、あなたがお待ちになっているその場所に一歩一歩近づける、そのような私たちとならしめてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。
それではお座りになったままで賛美歌の520番、賛美歌520をご一緒に歌いましょう。 霊に祝祷していただきます。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。
イエス・キリストの恵み、神の愛、そして聖霊の親しき交わりとが、今この場で頭を垂れつつ、残りのものとしてあなたの期待に応えんことを心に決めた代々木上原教会のすべての信徒のとご家族の上に、そして世界の教会の上に、今よりとこしえにありますように。アーメン。
どうぞおかけください。